はい、皆さんおはようございます。今日はですね、オクラホマの、これはクリスチャン大学からですね、マイク・オニール学長を、お呼びしております。そして、今日説教を語っていただきますので、よろしくお願いいたします。 So today、we are privileged to have、Dr. Mike O'Neill from Oklahoma Christian University. Please welcome him.
Well, good morning. It is such a privilege to be in Mito, Japan, to be in one of those congregations that I feel is going to be what it's like in heaven, where all of God's people are coming together.
このようにして水戸キリストの教会に招いてくださり本当に光栄に思います。本当にこの天国のようなね、こういろんなこの多様性あふれる、いろんな方々がこうやって集まっておられる教会に今日礼拝ともに参加することができて本当に感謝しています。
It is nice to see so many friends that we've met here before, as well as many of our own students and faculty, and we're privileged to be in your presence today.
前にね、以前にお会いしたことがある方、あるいはオクラホマの卒業生ですとか、留学生ですとか、あるいはこれから留学ね、希望されている方とか、いろんな方々と一緒に礼拝できましたことを感謝します。
I'm not a preacher, but I love to talk about God's word. If some of you leave during the lesson today, I'm going to think about you like a man I heard, who left in the middle of a sermon and it worried the preacher.And the preacher could hardly wait till the lesson was over and the closing prayer was said and ran up to the man's wife and he said, Sister, did I say something that offended your husband? And she said, Oh no, he always walks in his sleep. Can you tell that
one? I'm not a joke, but I'm not a joke.私は、説教者ではありませんので、ね、今日途中で退場されてね、もう説教途中でこう皆さんいなくなっちゃう、そんなことが、あってですね、こう奥さんがこうご主人ですね、今日眠って途中で眠っちゃったりこう去っちゃったり、そんなことがある、そんなことは、ないわけでないと思うんですけども。
So if some of you walk out, I will think the very best.
皆さんいてくださいねっていう。
Before the whole worship assembly is over, unfortunately, John and Joel and I will have to leave. It's not because we're angry or that we've fallen asleep, but because we have an airplane to catch.
今日は礼拝の半ばでですね、ちょっとオニール学長と、ジョン・オフボーさんとジョエルさんが成田の空港に、ね、行かなくちゃいけなくて、その後に中国に行かれるんですね。ですので、そのことをご理解いただければと思います。
So let's take a few minutes now to look into God's word and see what He might have to say to us this morning.
それではこれからね、御言葉の方に耳を傾けてみたいと思います。
I'm of the opinion that often we followers of Christ consider our faith and our Christian walk to be a burden, perhaps an obligation, rather than a blessing. We too often think that it requires us.To give up things that we want to do, and thus we fail to see the marvelous promises that God has made to us.
私たちはこの信仰を持つ、このキリストに従うものとしてですね、この信仰生活っていうものを、こう喜びですとか感謝で溢れてるっていうよりは、何かこう重荷ですとか義務のように感じてしまうっていうことはないでしょうか。クリスチャンになったらこうしたいことを諦めるべきだ。いうようなことばかりにこう目を向けてしまって、神様が約束してくださっているこの恵みですとか、あるいは素晴らしい約束というものを見逃してしまうようなことはないでしょうか。
Yet the Apostle Peter, speaking for the Holy Spirit, said in 2 Peter 1, 3 and 4, that has probably been read in Japanese a few moments ago, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him.Who called us by His own glory and goodness. Through these, Peter says, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires.
先ほど読んでいただいた箇所ですね、ペテロの手紙の第2の1章の3節4節、もし聖書をお読みの方は一緒に目を通していただきたいんですけれども、神様がこのようにペテロを通してですね約束してくださっています。第2ペテロの1章3節と4節、もう一度お読みしますね。3節から、主イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心とに関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自分の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。この栄光と力ある技とによって私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ神の本性に預からせていただくようになるためです。
Wow, does this mean that Peter is telling us that we can be God-like, that we can participate in that divine nature even while here on this earth? That is what Peter is telling us, I believe, and he tells us the source of such great blessing, our call from Christ that was delivered to us by divine power. Paul likewise tells us in Ephesians, the third chapter, in verse 19, in the fourth chapter, verse 13, that we may be filled to the measure of all the fullness of God, and that we may become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Who among us does not want to take God up on those promises?
このペテロの手紙で今このペテロが言おうとしているのはですね、私たちがこの天に行かないまでもですね、この地上にいる間においてもこの神様のようになることができる、神のご性質に預かることができるんだということです。そしてこの素晴らしい恵みを神様の力によって与えられているということです。パウロは別の箇所でも同じようなことを言っています。エフェソの3章19節、神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、あるいはエフェソの4章13節、キリストの満ち溢れる豊かに、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。皆さん、この約束に預かりたいと思いませんか？
Please note that neither here nor anywhere else in scripture does it promise that this life of godlinessA life participating in the divine nature, that it will be a life that is free of pain and sorrow and sacrifice. But if we desire the greater gifts, as we learn about in 1 Corinthians, we realize that the pain and the sorrow and the sacrifice are so fleeting and so minor in comparison to the promises that He has made to us.
ここで一つ覚えておきたいのはですね、信仰深くてこの神様の性質に預かるようになる、そういう生活っていうのは何も問題のない生活、何にも痛みもないし悲しみもないし犠牲も何もする必要のない生活だっていうふうには聖書のどこの箇所にも書いていないっていうことですね。しかしもしパウロが第一コリントの13章で言っているように、私たちがこのさらに優れたものを求めていくならば、神様が私たちにしてくださっている約束に比べれば、痛みですとか悲しみ、犠牲というものはほんのつかの間のもので取りに足らないものだということがお分かりいただけるのではないでしょうか。
So what are some of these great and precious promises that God has given to us and that we should desire above all else? Time would not let us talk about all of them, but let me touch briefly on just a few of them
それでは私たちがこの他の何にも増してですね、優先すべき大きくてかけがえのない約束っていうのは一体何なんでしょうか。今日はそのうちのいくつかしか述べることはできないんですけれども、そのことについて触れてみたいと思います。
The first and greatest of all of those promises I believe is grace. There is no greater promise than this, that faith is credited to us as righteousnessapart from our works, and that we are blessed as ones whose sin the Lord will not take into account against us, as Paul tells us in Romans 4. If we had conquered all the temptations of life, We would still not be worthy to stand before the throne of our Creator, but He paid that price. We are now adopted as children because of the great love the Father has lavished upon you and me. Because we, you and I, are cleansed, we have peace with God. We're considered worthy not because of what we have done, but just because we believe in Christ and follow Him. On Pentecost, we were promised forgiveness and the gift of the Holy Spirit if we repent and are baptized for the remissions of our sins. And Luke tells us there that these promises are for those who are close and those who are far off, for those who will be called, of whom our Lord our God will call. So if we have no other promise than that one, this promise of grace, this one alone would be enough to offset anything in this life that it has to offer, whether negative or positive. It is this promise that assures our eternal destiny.
この尊く素晴らしい約束ということですけれども、一つ目ですねの、最もこの偉大な約束というものは恵みですね。恵み、これ以上の約束はないと言ってもいいと思います。パウロは、ローマの4章5節から6節で、この働きがなくても行いがなくてもその信仰が義として認められるんだ、神様の前で罪が数えられることはないというふうに言っています。私たちがこの全ての誘惑や罪にですね、打ち勝つことができたとしても、神様の御前にふさわしいとされることはできないけれども、イエス様がその罪の代価を担ってくださったんだ、そのことのゆえに私たちは神の子となったんだということです。ですので、一番大切なこと、それは私たちが行いによってではなくて、神様がこのキリストを送ってくださって、我々がそのキリストを信じてキリストに従うからこそ、我々はこの神様前にかけられない存在とされたんだ、そのことが一番まず重要であるということです。
We're all Christians because we believe that one, but there are so many more promises than even just that one, even as great as it is. Peace in the soul, as well as in families and communities among nations, is so elusive and so difficult to attain. Yet Paul tells us that the peace of God, which transcends all our understanding, will guard our hearts and minds in Christ Jesus. If we're not anxious, he says, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving we present our requests to God. Are we willing to do that simple task of asking without anxiety to claim this great promise? Our lives would be so much richer if we had that peace in our hearts.
最初に恵みっていうことを言ったんですけれども、聖書はですね、他にもたくさんの約束というものが記されています。その、2番目が平和ですね。平和あるいは平安、この心の平和っていうんでしょうかね、魂の平和ですとか人間関係の平和、あるいは家族の平和、国の平和っていうのは非常にこう維持するのが難しいんですけれども、パウロはフィリピの4章の6節から7節でこういうふうに言っています。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。ですので、この神様の約束ですね、それを確信して、そしてこう心配したり思い煩わないで、求めているものを神様に求めていく、知っていただく、そしてそのによって神様の平和をいただいていくときに、我々の人生はもっと豊かなものになっていくのではないでしょうか。
Jesus said to the Jews who believe in him that if you hold to my teaching and are really my disciples, then you will know the truth and the truth will make you free. Another great promise, that freedom in Christ. Christ frees us from superstition, from speculation, from death and destruction, from worry, from the wages of sin. It is for freedom, Paul tells us, that Christ has set us free in Galatians 5. Our human tendency is to bind ourselves and to bind one another with so many rules and regulations, and yet Christ wants us to be free. Here is one way that I expressed my own freedom many years ago while I was still in college. I wrote this in the margin of my Bible, that I should surrender my heart, my mind, and my soul to Christ, and then do exactly as I please. Now, what I meant by those words was that if I am truly attuned to God and to His ways, then what I please to do is what He wants me to do. I am free then to live free of external constraint, because I have made His much superior promises and His much superior ways my ways. So the two wishes, God's and mine, are then in harmony, and I'm free to live for Him.
イエス様はヨハネの8章の31節から32節でこのように言われています。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。ガラテヤの5章6節ではこのように書かれていますね。キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。ですので、我々はこう自分では気づいてないかもしれないんですけども、いろんなこう自分でですね、決まり事を作って、それによって自分自身を縛ってしまったり、あるいはその自分が正しいと思う立法によってですね、他の人も絞ろうとしてしまうことがある。けれども、キリストは私たちのことを自由にしてくださった、解放してくださったということです。私が大学生だった頃のことなんですけれども、自分の持っているこの聖書にですね、こういう言葉を書いたんだそうです。私の心、頭、魂をキリストに捧げます。そして私が喜んでしたいと思うことができますようにということを書いたんだそうですね。言いたかったポイントは、もし自分自身が神様と神様の道とに歩んでいるならば、私がやりたいことっていうのは、神様が私を通してしたいと思ってくれていることをしていくようになる。神様が喜んでしたいことを私がしたいようになる。そうであるならば、このいろんなものからですね、この自由になることができる。神の願いと自分の願いが一つになるときに、本当に自由になって神様のために生きることができるからなんです。
And then say about the next one, just think about the Beatitudes as you think back in the Sermon on the Mount, where Christ gave all of these blessings, and all of them came with a promise, didn't they? That's some more of those great and precious promises God has given us.
そしてですね、この最も有名な約束というのは三条の水訓ですね。マタイの五章の三節から十一節のくだりですけれども、
Entering the prayer, what another great and precious promise. There are so many places in Scripture that we're told that God will answer our prayers. In John 15, verse 7, John, with the help of the Spirit, tells us that if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Lord, help our unbelief. We are leaving so many blessings unclaimed because we do not believe this promise.
次の約束ですね。それが祈りに応えられるという、そう祈りに応えてくださるという約束ですね。ヨハネの15章の7節。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。私たちがこのことを心から確信しないでですね、この祈らない、そういうことが多々あるんではないでしょうか。
Another wonderful promise from God is that nothing is without purpose that happens in our lives. Paul shares with us one of the most magnificent and comforting promises in Romans 8:28 when he says that we know that in all things God works for good for those who love Him, who have been called according to His purpose. We too often misread that scripture to think that only good things will happen to us. Rather, because we are His, because we are spiritual beings, because suffering brings perseverance, and perseverance brings many blessings, we are able to find some measure of good in everything that happens.
ローマの8章の28節ですね。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。私たちが時々勘違いしてしまうのは、信仰生活においていいことしか起こらない、そういうふうにこう勘違いしてしまうからですね。しかし、我々はこの、聖書の御言葉によると、この苦しみが忍耐を生み出し、忍耐が恵みを生み出すゆえに、私たちは起きるすべてのことの中に良いことを見出すことができるのですというふうに神様はおっしゃられています。
There are so many more promises, things like a way out of all the temptations that come our way, a place and a purpose for each of us in the body of Christ, an eternal home that Jesus has gone to prepare for us.Then no need to worry about any of the physical needs of this life. It just dozens and dozens more. The Psalms and Proverbs and the whole New Testament are full of promises and truths of God's protection and the blessings that can be ours if we follow Him in all of His ways.
その他にもたくさんの約束が聖書に記されていますね。誘惑からどうやって脱出するのか、あるいはこのキリストの体である教会 その一人一人に与えられている持ち場ですとか目的ですね、あるいは、体のことで思い悩むなというような約束も記されています。こういった、いろんな、聖書の箇所ですね、私たちが神様と神様の道に従うならば、そういうたくさんの約束、神様の守り、祝福を受ける、そういう事実が記されています。
Why did we spend our time this morning looking at these promises? I believe that I and many times my brethren need to be more conscious of these great and precious promises of God as we walk this daily life in the world. What do we know that can compare to these promises that have been mentioned? No matter what our circumstances, these great and precious promises should sustain us.And compel us to love and serve God and our fellow man even better.
今朝こういった約束を見てきたのは、どうしてでしょうかね。それは、我々がもうちょっとですね、この日常生活の中で神様のこの約束ですね、尊くて素晴らしい約束を、意識的にですね、意識しながら生きていく必要があるのではないでしょうか。また、私たちがどういう状況に置かれていようともですね、この道徳で素晴らしい約束というのは私たちのことを支えてくださって、そして神様と他の人々をさらに愛し使えるように導いてくれるのではないでしょうか。
As we close, let's look at what the Holy Spirit said through Peter immediately following those promises that we read at the first, that we can partake in the divine nature and that we can be God-like.From 2 Peter, the first chapter, beginning with verse 5. For this very reason, he says, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So if we are to partake of this divine nature, we must make every effort to add these character traits, these qualities in increasing measure in our lives. That way,We will not be ineffective and unproductive in our knowledge of Christ. If we want this life to be all that it can be, we must give it our very best to take advantage of all these great promises of God.
今ですね、この第二ペテロの1章の5節から8節までを、見たんですけど、もう一度この箇所を読んでみますね。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わりますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で実を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。ご説明ですね、この力を尽くしてっていうふうに書いてありますけれども、努力が必要だということだと思いますね。この、我々が人生で実を結ぶものになるためには、こういったこの力を尽くしてベストを尽くしていく必要があるんだ、そのポイントを押さえておきたいと思います。
The greatest promise with which we began a few moments ago is not dependent upon our efforts to add all of these qualities that we've just read about. Grace, you see, is a free gift of God, and it comes purely through faith in Jesus Christ, confessing His name, putting Him on in baptism, and living our life for Him. If you want to receive these great promises, the benefits of all those great promises, we plead with you, we beg you, that don't leave them on the table. Please accept Jesus Christ, and He will give you all of those great promises. God bless you all.
ただしですね、この覚えておきたいのは、この約束というのは私たちの努力に、だけによるものではない。神様の恵みですね、尊い恵みは神様から無償でいただけるものなんだ。それはイエス様を信じて、イエス様の名によってバプテスマを受けることによっていただけるものなんだ。そこからスタートしていくということですね。ですので、このイエスキリストを信じてください。ぜひこの招き、神様からの招きを受け取っていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございました。